こんにちは。パーソナリティを務めますセールスファネル代表の大城博人です。この番組では、もしもネットビジネス未経験者がコンサルに月3万払って起業したらというテーマのもと、地味で映えない起業家という生き物のリアルをリスナーの皆さんにご紹介していきます。今日は何気ない日常から学ぶ心理学というテーマでお話しします。僕の個人的な話を先にさせていただくと、インドネシア人のパートナーと一緒に暮らしておりまして、で2人で1台車を持っているので、大体彼女の方が車を使う機会が多いんですが、ちょうど彼女が休みということで、1日中僕が車を使える日があったんですよね。でその時に、1日車は借りれるからってことで、今まで行こうと思ったけど行けてなかった、買い物とかをしに結構遠出したんですよね。それでようやく、買い出しも終えて、家に帰ってきた後に、あ、買い忘れたものがあるってことに気づいたんですけど、もうすでにお家には着いていますし、なんかまた出かけるのもめんどくさいじゃないですか。ですが、あ、でも今行かないと車使えるの今日だけだからなってふうに思って、今のうちしかないっていうふうに感じると、あ、じゃあちょっと無理してでもまた買い出し行こうかなってことで、結局またその足りなかったものだけを買いに買い出しに行ったんですよね。でこういった一度は面倒だと感じたにもかかわらず、結局行動した、動いたっていう状況には、心理学が関係してるかなというふうに思っていて、今回の放送ではこういった僕が実際に経験した何気ない、皆さんも経験したことがあるような日常生活からどんな心理学が学べるかってことを深掘りしてお話ししていきたいなと思います。まず先ほどお話しした僕の状況から働いている主な心理学、心理が3つありまして、まず1つ目の心理っていうのがサンクコスト効果、埋没費用効果というふうに言われています。でどういった効果なのかというと、すでに払ったコスト、今回でいうとお金とか時間とか労力をもったいないというふうに感じて、さらに行動を続けてしまう心理ですね。なので今回のケースでいうと、すでに1日車を借りれて出かけたっていうところで、せっかく車を使えるのに、買い忘れたまま終わるのはもったいないって感じて、また外出するって感じですね。続いて2つ目の心理が限定性の法則、これ別名スカーシティ効果って言いますが、あるものが今しかない、期間限定って思うと、価値を強く感じて行動を起こしやすくなる心理のことですね。今回で言うと車を使えるのは今日だけなので、今行かないと次はいつ行けるか分からないってことで、少し無理をしてでも行動しようっていうふうな心理が働きます。そして最後3つ目の心理が認知的複合、これ聞いたことある方も多いかなと思いますが、自分の考えと自分の行動にズレがあると、人ってその違和感を解消しようとする心理が働くんですよね。なので今回の場合だと、買い忘れたのにそのまま放置するイコールモヤモヤ感が残るので、やっぱり行った方がすっきりするっていうふうに判断して、行動してモヤモヤを解消するっていう心理が働きます。ですので、僕の先ほどご紹介した何気ない日常の一例ですが、その中でも、せっかく車使ったんだからっていうサンクコストが働いたり、今しか車が使えないっていう限定性を感じたり、そして買い忘れが気になるっていうこの認知的不協和っていうこの3つの心理が合わさって、面倒だけどもう一回行こうかっていうふうに行動につながったわけなんですよね。こういったふうに考えると、何気ない日常の生活、判断の中にもちゃんと心理が働いているので面白いなって思うんですよね。ではでは、本ラジオっぽく先ほどの3つの心理学っていうのをビジネスでどう活用して生きるのかっていうのを具体例付きで後半解説していきたいなと思います。まず1つ目、先ほどお話ししたサンクコスト効果、埋没費用効果ですが、ここまで来たらやめるのはもったいないっていうふうに思わせることで、継続とか購入を後押しすることができます。例えばですが、無料体験の後の有料プランの提案の時に、〇〇日間の無料で学習した内容をもう少しでマスターできます、継続は月額、いくらですっていうふうに言ったり、 あとはステップ式の購入フローを導入することによって、あと2ステップで申し込み完了ですってことで、途中でやめにくくなるっていうふうに案内することができるかなと思います。続いて2つ目の法則、限定性スカーシティ効果ですが、こちらは今だけとか数量限定などといって行動のスピードを加速させます。例えばですが、期間限定セールとか残りの時間のカウントダウンをしてみたりってことですね。例えばあと3時間で終了とか、今だけ 30% オフとか、数量限定や、この数に限りがあるってことを強調するので、例えば先着10名限定コンサルとか、僕もやったりしますね。それから在庫残り3点とかで、もうこれを逃したら手に入らなくなるよ、もしくは時間がかかって今はもう提供されなくなるよってふうに少し煽るような形になります。そして最後3つ目、認知的不協和ですが、これは買わないと自分の考えや行動にズレが生じるように演出して、納得購入っていうのを促します。例えばですが、すでに意思表示した人に後押しをする。例えばですが、無料登録ありがとうございます、このタイミングで有料会員になった方が 90% ってことは、無料登録した自分とほどしない自分にズレが生じて購入したくなるってことですね。で、これちょっと僕もこういったふうに表現されるとやっぱり感じてしまうのが、このタイミングで有料会員になった方が 90% っていうふうに言うと、ここで僕が有料会員にならないってことは、ある意味マジョリティから外れてしまう、イコールみんなが9割の人がここで有料会員になってるにもかかわらず、僕だけこの 10% の申し込まないっていうふうにいくっていうのは、少し勇気がいるというか、結構自分の中で芯がしっかりしてないとなかなか 10% の方に意思決定できないと思うんですよね。こういったふうにみんながやってるから私もっていうふうな心理も働いてるかなっていうのは思ってて、よくできてる心理だなというふうには思います。で、もう少し具体例を言うと、例えばアンケート回答後に提案ってことで、例えば〇〇に興味ありと答えたあなたに特別なご提案がありますみたいな感じで、アンケートに回答した後に提案することもできます。ここまで今まで日常生活でよく自分の状況にも実際に現れた心理学3つを取り上げて、ビジネスでどういったふうに使えるのかと話をしてきましたが、最後にまとめていくと、サンクコスト効果1つ目ですね。これはビジネスでどう活用するのかというと、無料体験から有料のプランに誘導、そしてステップ式の申し込みをしていくといいかなと思います。そして続いて2つ目、限定性の法則ですが、こちらは時間とか数量、枚数とかの限定のオファーをしていくといいかなと思います。そして最後3つ目が認知的不協和ですね。こちらは意思表示後の追加オファーとか、あとアンケート後の提案っていうふうにやっていくと、あなたのビジネスにも活かせるのかなというふうに思います。こういったふうにお話聞くと、なんか自分の何気ない日常の中でいかに心理学っていうのが働いていて、それも皆さん の取り扱っている商品サービスにもうまく活かせることができるのかなというふうに思ったかなと思います。ですので、僕らは企業が経営者のことができることを通して、どういったことがあるのかというと、何気ない日常の中でもなんかビジネスをする、ビジネスをしていないっていうふうに、もうこういった時にはっきり分けるっていうのも大事ですが、どちらかというと、もう一日もう目が開いている時間は常にビジネスのことを考えるのは当たり前で、その中でプラスアルファ何か自分のビジネスに生かせないかなっていうふうなアンテナを張ることで、例えば僕が今回経験したみたいに、あれなんで買い出し忘れたのにまた行きたいと思ってるんだろうとか、あ、車が今しか使えないからかな、これってどうやって心理学が働いてるのかな、これを自分のサービスにどう生かせるのかな、みたいに何気ない日常の中でもいろんなナビがありますので、常に自分のビジネスに関してどうやったら売り上げ上がるかなとか、どうやったら集客できるのかな、僕は今こう感じてるけどってことをお客さんも同じように感じてるとしたら、こういったオファーがいいんじゃないかなってことで、ものすごく学べることがあるんですよね。なので僕もサラリーマン会社員の経験をしたのでよく気持ちが分かりますが、 有給とかって取ると、有給5日間取った5日間の間は完全に会社から切り離されて、でその5日後にまた現実に戻るっていう、この5日は完全にバケーションで、5日後はまた完全に仕事っていうふうにオンオフを切り替えることできると思いますが、起業家ってそんな仕事の仕方してないですよね。やっぱり毎日毎日自分のタスクやることをやって、それが別にバリ島にいようが、フランスにいようが、アメリカにいようが、どこにいようが、どの国にいようが、やることはやるし、仕事は毎日必ずやるしっていう風に生き物なので、そう考えるとこういった風に日常の何気ない瞬間瞬間でも学べることっていうのたくさんありますし、オンオフを切り替えることも時には大事ですが、どちらかというと、常にアンテナを張ることによって、今回みたいに心理学を主にピックアップしてご紹介しましたが、学べることがあるかなというふうに思いますので、ぜひインプットをできるように常にアンテナを張って日常生活も過ごしていけたらなというふうに思い、提案させていただきました。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。セールスパネルでは海外在住者に特化したネットビジネスのコンサルティングサービスを提供しております。この番組を聞いて、ぜひセールスパネルに質問相談してみたいという方は、ラジオで取り上げて一つずつ回答しておりますので、お気軽にご相談ください。次回の放送もぜひよろしくお願いいたします。